ばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。4月最初の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。新年度始まり、新生活迎えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。引っ越しがあって新しい家で、慣れない地域で過ごしているという人もいるかもしれません。新しい学校、新しい学年、新しいクラス、いろいろ新しいことが多い時期ですけれども、いかがでしょうか。私の方はと言いますと、まあ何も変わらず、いつも通りのいつものところでいつもの仕事をしていて、いつも通りラジオを撮っています。どうでしょうかね、何にも立場も変わらないので、まあひたすらやるだけなんですけれども、さて、K-POP 依然とまだチェックは続けてるんですけれども、ただね、本当に追い切れないというか、最近知ったのは、読み方もここで喋ろうと思って調べたくらいの、新しく得た知識なんですけれども、アルファベットで I、大文字で ILLIT っていうグループで ILLIT だなと思ってたんですけど、 ILIT と読むらしいんですが、最近知ったグループで、まあそれもそのはず、ファーストミニアルバムが出たばかりと、スーパーリアルミー、この中の、マグネティックっていう曲を最近よく聞いてて、すごいキャッチーな曲で、ここから知ったんですけど、だから曲しかわかんないです。まあただ SNS でマグネティックのパフォーマンスだか曲の流れる映像を見て知ったので、そこで耳に残ったので、ただまあそのメンバーがどうこうみたいなのは全く分からず、本当音源しか知らないんですけど、まだアイリットで、さっきこれも調べて、韓国人3人日本人2人のグループだということも学んで、なるほどへえと思ったんですが、まあ、結局ニュースサイトを見るとハイブ系の、グループだそうで、ハイブかと、ハイブだなと思いました。ただこのアイリットが、いろんな区分けの中の何世代何世代っていうところだと何世代なのかも分からず、分からんと思いながらなんとなく曲を聴いていて、でもスーパーリアルミー聞きやすく、どれの曲も良かったですね。パフォーマンスとかはまだ見てないのであれですけど、曲良かったですね。なんかこう、どうでしょう、どういう風なプランで曲作りなされてるのか分かんないですけど、まあそのダンス動画とか短く切り取っても印象に残るような曲作りするのが今のトレンドなのかなと思いますし、この短い中にインパクト残すというか、こういう風に、まあ、いろんな、例えばまあこうアイリットじゃないところで言ったらこういう動画に合わせやすいだろうなとか、こういうのを BG として使いたくなるだろうなとか、こう短尺の動画に載せやすいような音源作りっていうのは一つトレンドだと思うんですけれども、まあ、まあどういう、計画で作られたのか、やっぱ耳に残りますね、サビ前のところとか。まあ、ということでアイリットを知ったので、マグネティックスーパーリアルミーをね、最近は聴こうかなと思っていて、まあただね、すでにたくさんグループあって、また新しいグループアイリットだけじゃないんでしょうから、おそらくこれ追いきれんなと、どうしたものかなと思っています。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームタリさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。内山さん、内山さん、これね、びっくりマークがそれぞれ4つずつついています。4つと5つ。ニュージーンズの日本デビューが決まりましたよ。今度はびっくりマーク3つ。もう記事は見られましたか？なんか見出しだけなんかそれっぽいの見かけた気がします。6月に日本に来ます。わーい。 K-POP に無課金の内山さんだと思いますが、これを機に課金デビューしてみてはいかがでしょうか。内山さんがもし K-POP ライブに行ったら、ペンライトは振るのか振らないのか、意外にも歓声を上げるのか、はたまた曲中の掛け声なんかも言っちゃうんでしょうか。気になるところです。もし行ったらその際は感想も聞かせてください。なんか笑顔の顔文字がついている。 そうですね、聞いてるだけですからね、まあねと冷静コメントが来そうですが、東方テンションぶち上がりのまま失礼いたします。びっくりマーク2つ。ニュージーンズの日本デビューが決まったんですか？全然わかってないんですけど、まず日本デビューがよくわかんなくて、デビューって何なのかなっていう。日本のレコード会社どっかと契約して、契約なのか何なのか、そっからパッケージが日本版で出るとデビューってことなのか。だってライブとかはね、なんかやってたもんね、フェスとかで。それとは違うっていうことなんですかね。ちょっと分かってないです。で、6月に日本でなんかやるっていうのはなんか見ましたね。え、で、どう行く、行かないか、どうかな。課金デビューね。課金はなんかね、しないと申し訳ないですよね。確かに。ペンライト、ペンライトね。曲中の掛け声、確かになんか動画とか見てるとすごい、韓国の音楽番組とかでもなんかもう曲を埋め尽くすっていうか、掛け声すごいですよね。なんかな、圧倒されますけど。この間のアニメジャパンでも、なんか一日、あっち行ったりこっち行ったり、駆け回っていたんですけれども、どっかからどっか移動するとき、柱にコカ・コーラの、だったと思うんですけど、ニュージーンズの広告があって、あみたいな、駆け抜けつつ、あもう残像で記憶が残ってますね。あれはニュージーンズだ、次行かなきゃ、みたいな。柱に貼ってあったな、みんなが、というふうにね、記憶に残っています。ということで、ニュージーンズどうなるのかわかりませんが、どうなんでしょうか。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナー。人生。このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく、1日のタイムスケジュールを送っていただいております。ラジオネームおもちさんからいただきました。18歳女性、島根県の方。内山さん、こんにちは。先日春の甲子園を見るために超弾丸スケジュールで行ってきたので、その様子をお届けしたいと思います。甲子園前日の夜22時10分、松江駅を出発する夜行バスに乗り大阪へ。初めての夜行バスでなかなか眠れず、睡眠時間は4時間ほど。夜行バス乗ったことないかもな。途中で何度か目が覚めたので実質3時間ちょっと。そんなこんなで翌日5時半大阪駅到着。これだとちょっと HP 少なめで1日始まりましたね。7時50分発の電車に乗りたかったので、5時半に大阪駅着いて7時50分。あ、結構空きますね。時間が来るまで軽く観光したり、朝ごはんを食べたりすることにしました。観光といっても聖地巡礼。私は名探偵コナンが好きなので大阪府警を見に行きました。コナンの聖地って大阪府警なの？府警と近くにある大阪城を見て満足した私は、大阪駅に戻り、朝マックを食べるなど時間を潰していました。時間が来たので電車に乗り、通勤ラッシュに飲まれながらも甲子園に到着。そこで姉と合流し、開会式まで球場内を散策。テレビでよく見る場所だ、お店がたくさんある、と初甲子園に二人して大興奮。お姉さんは一緒に行ったわけじゃなくて、甲子園合流だったんですね。ここまで読んで、この人は野球好きかと思ったかもしれません。実は私、野球のルールが全くと言っていいほどわからず、WBC も見ていないほど野球に興味がありません。そんな私たちはなぜ甲子園に行くことになったのかというと、開会式に出る友達を生で見るためです。春の甲子園の司会者と国歌独唱をする人は、全国の高校から選ばれた優秀な方たちがするのですが、今回めでたいことに私の友達が選ばれたので、開会式を楽しみに行きました。いつ聞いても美しい声に感動しましたし、私の友達っていうことにとてもヌフヌフしました。甲子園で有名なカレーを食べ、カレー有名なんだ。 第1試合の7回裏まで観戦。12時15分、姉は午後から仕事のためここで球場を後にし、姉とお別れ。その後私は三宮まで行き、アニメートに行ったり、服を見たり、田舎にはない情報量に目が回りながらも16時まで歩き回りました。16時10分、三宮を出るバスに乗り、20時30分、無事松江に生還。初めての夜行バス、初めての甲子園、初めての一人旅。初めてのことだらけで不安が多かったですが、とても充実した22時間を過ごすことができました。確かに長い一日でしたね。一歩大人に近づいた気がします。節分、最後までお読みいただきありがとうございます。まだまだ寒暖差の激しい日々が続きますが、体調を崩されませんようご自愛ください。へえ、18歳、春の甲子園を見に、松江駅から夜行バスで大阪へ。で、時間潰していろいろ趣味のこともやり、お姉さんと合流して甲子園で、開会式見て、試合見て、野球はわかんないけれども、友達が開会式に出るということで、バスに乗って甲子園行ったんですね。で、まあ、日帰りっていうのかわかんないけど、もうそこで見て、もう夕方からはまたバス乗ってというね。はぁ、怒涛の一日でしたね。まあ、これ読んでて思ったのは優しいねっていうことですかね。あの友達のために、まあ、自分自身は甲子園野球自体はあんまり知らないし興味もあんまないんだけれども、友達がその晴れの舞台出るからバス乗って見に行こうっていうのが優しいなと思いましたね。友達のために旅に出るというね。僕は甲子園見たことないですね。その甲子園現地で、野球さえも生で見たのは最後は小学生の頃とかかな、中学生の頃は行ったかしら、そんな程度で全然生で見たことないですね。まあスポーツもね、生で見ると印象全然変わるので、野球も久々にこういうお話聞くと見に行きたくなりますね。ラジオネーム元 JK さんからいただきました。内山さん、こんばんは。私は推薦に落ち、一般受験で美大を目指していた元 JK です。今回は受験期の一番絶望した一日を紹介します。すごい始まり方だ。7時30分、起床。家を出る1時間前には何とか起き、準備。8時30分、家を出る。塾まで電車に乗るのですが、どれだけ寝ても眠い体質なので、あえて各駅停車の電車に乗ることで、車内での睡眠時間を稼ぐ。9時30分から12時30分、塾に到着し、1枚デッサンを描く。この日は第一志望の大学以外すべて受験し終わっていたので、第一志望の大学の実技対策をしました。美大は基本、学科と実技の2つ試験を受け、その合計点が結果に反映されます。私は共通テストを利用して受験したので、それが終わったら勉強はせず、3時間ひたすらデッサンをする対策をしていました。かっこ実技の内容は大学ごとに変わります。13時、第二志望の大学の合否結果が出る。結果は補欠合格。今まで受けてきた大学が全て補欠合格だったので、またかと思うと同時に、第一志望も受からないかもしれないという絶望感にとらわれ泣く。絶望したってそういうことか。確かに、なるほどね。13時10分、2枚目のデッサンを描き始める。描いている途中に塾の先生が見に来るのですが、泣きながら描いている私に気づいたのか、声をかけずに退散。16時、公表。朝と昼のデッサンを見て、塾の先生がアドバイスなどをしてくれたりします。この間、先生に合否を報告し、励ましのお言葉をいただく。17時、休憩中に友達に電話。美大ではないのですが、共に一般受験をする友達に結果を報告。するとその友達も、第一志望の大学で出願ミスをしてしまい、その大学の合否が出なかったことが発覚。二人して浪人に希望を見出したり、この先の未来への不安を話したりしました。17時30分、3枚目のデッサンを描く。20時30分、公表をしてもらい帰宅。結構夜までやるんですね。帰りの電車やお風呂の中でお昼の結果を思い出し、再び絶望。 22時30分、現実逃避のためスマホをいじる。24時、就寝。と、このような受験期を過ごしましたが、うん。無事、第一志望の大学に合格し、あら、すごい。第二志望の大学にも繰り上げ合格できました。あの補欠のやつね。また、例の友達も違う方式で再度受けたところ合格したそうなので、結果オーライです。二人とも受かったんだ。長々と読んでいただきありがとうございました。実際に塾で書いた一番マシなデッサンです。これでだいたい8割後半らしいです。括弧100点中。この下に画像がついていて、写真がついていて、デッサン、手と、これロープかな？何ここ縄のようなものに、を手で持っている、絵が描かれています。はぁ、すごいですね。ということで、推薦に落ち、一般受験で美大を目指していた。受験期の一番絶望した一日。はぁ、まあ、塾に行ってやっている中で、第二志望の大学の合否結果が出た日だったんだね。補欠合格って、その立場になったことないからあれだけど、確かにこう、どう受け止めていいか難しいですよね。合格ってついてるけど、でもその、みんながみんな、行きますってなったら、入れないっていうことですよね、要は。これは、その、どう思えとみたいな、どういう複雑な心境とはこのことみたいな気持ちになるんだろうな。で、第二志望が補欠合格で、なおかつ今まで受けてきた大学が全て補欠合格だったので、またかと同時に第二志望が補欠なんだから第一志望もダメかもなと思うのは、確かに無べなるかな、なるほどなと思えるので、それは絶望した一日、なるほどですね、泣くなそりゃ。で、先生も思わず声をかけずに退散するほどの様子だったと。で、4時から好評があって励ましの言葉をいただくと。なるほどね。友達は美大ではないんだけれども一般受験をする友達は、第一志望の大学で出願ミス。何を間違ったんですかね。うわぁ、何だったんだろう。受験、出願ミスで受けられなかったとかじゃなくて、ちゃんと受験はしてやったけど、なんかミスが、なんだろうね。一般受験？推薦？なんだろう？何でミスったのかしら。で、まあいろいろあって一日、現実逃避もして寝る前にしたけれども、お風呂で、再び絶望したけれども、いろいろあったけれども、無事第一志望の大学に合格。第二までが補欠で、第一ちゃんと合格できるってね、もうこれ運命ですね。うん。で、第二志望も繰り上げ、補欠合格が実ったと。はあ、で、友達も合格で、まあもう、ウィンウィンウィンウィンですね。うん、なるほどね。僕の高校の友達も美大、行った知り合いがいますけれども、やっぱこの絵の、その美大に行く人用の塾、通ってましたね。その、塾の話もよく聞いてたし、で、美大の受験がどれだけ大変かっていうのもね、その時親御さん等を含め聞いてたので、そんなことも思い出しますね。浪人、まあ医学部受験のように、こう浪人当たり前の世界で、どんどんみんな重ねていって、上を目指して大変な世界だっていうのをね、聞いたりしましたけれども、まあ合格されたということで、よかったですね。ラジオネームマータンさんからいただきました。こんにちは、マータンと申します。ブライダルのヘアメイクをしていた私がいちご農家に転職したとある一日のタイムスケジュールをご紹介させていただきます。ブライダルヘアメイクからいちご農家へ。場所は北海道。初夏の朝はまだ冷たい風が吹く田舎の牧草地。その奥の小さな集落にログハウスを建て、のんびり暮らしています。まだ薄暗い朝5時、夫は家から徒歩3分ほどにあるいちごハウスへ向かいます。6時、私起床。シャワーを浴び、軽く汗を流し、身支度をします。朝のシャワーと下着類の取り替えは、前日にお風呂に入っていても行います。掃除機をかけ終え、洗濯物を畳み終えたら、お香を焚きます。うん。現代風なお香ではなく、お寺の匂いがするものが好きで、そういったものを焚き、家中の換気を行います。へえ。家の庭にある 野鳥用の餌やり台に来た鳥を観察。大きなキジも来ます。子供が起きたら朝食を取り、学校へ送り出します。私は朝はトーストにバターと市販の米田コーヒー特製あんこを乗せ、コーヒーに蜂蜜を入れいただきます。日によりますが、愛犬の散歩。かっこ時間がまちまちです。8時、ハウスへ出発。鳥のさえずりが聞こえる田舎道。朝の気持ちいい空気を吸いながら細い川を眺め、山を眺め、徒歩で向かいます。8時5分、夫とパートさん方と共にイチゴの収穫を行います。ハウスの中は40度近くなることも。9時、パートさんが帰宅した後、簡単な休憩を取り、出荷を終えた夫と2人でイチゴの古くなった葉などを整理します。11時、ランチのため一旦自宅へ帰宅。お昼は前日の残りなどを温め直し簡単に済ませたり、茹でるラーメンをさっと食べ13時までのんびりします。13時、またハウスへ戻り、株の手入れを行います。15時、子供が帰ってくる前に私だけ帰宅。夫は16時頃まで作業をします。帰宅をしたら自宅の庭に実った野菜などを収穫したり、あ、庭でも育ててるんだ。雑草を抜いたり、家の庭で愛犬と戯れます。17時、早めのお風呂を済ませます。夜は必ず湯船に浸かり、アロマ系の入浴剤を使います。18時、夫が作った夕飯をいただきます。18時30分、皿洗いと洗濯物。19時30分、趣味の水墨画や、いろいろあるな。イラストを描いたりスマホゲームをします。私はゲームはアナザーエデンしかやりません。内山さんの声に癒されています。21時、歯磨きをし、子供を寝かしつけ、夏場はだいたいこの時間に一緒に眠りますが、秋から春にかけては夜はもう少しゆっくり過ごし、薪ストーブの前で夫と話したり、映画やアニメを見たりして、23時過ぎに寝ることが多いです。いかがだったでしょうか？内山さんは東京での生活が長いとのことでしたが、もし1年くらいどこか違う場所で生活をするとしたら、どこで過ごしてみたいですか？長い文章を読んでくださりありがとうございました。 PS 内田社長のワンクールも大好きです。ですって内田プロデューサー、またいつかねお届けすると思いますが、ということで、転職した方、ブライダルのヘアメイクから市場農家へ、全然違う職種、働き方でしょうね、おそらくね。いちご農家、場所北海道、初夏、田舎の牧草地の近く、奥の小さな集落にログハウス。へー、朝早かったですね、5時から旦那さんが先にいちごハウス向かって、いろいろこう朝のルーティンを行って、8時にハウスへ出発。このね、いろんなこう風景が見えてくる描写がすごかったですね。鳥のさえずり、田舎道とか、空気を吸いながらとかね、いろいろ仕事してランチで帰ってきて、食べてまたハウス戻って、で子供が帰ってくると、家の庭で愛犬、この要所要所で出てくるこう自然と私たち的なのが良かったですね。家の庭で愛犬と戯れますとかね、楽しそうだな。入浴剤も使い、で夜ね、仕事を終えて一日終わるかと思いきや、趣味の水墨画をやる日もある。すごいですね。イラスト描いたりスマホゲームしたり、あと夜の締めくくり方も素敵でしたね。秋から春にかけては夜はもう少しゆっくり過ごし、こう季節によってやっぱだから働き方とかも変わってくるんでしょうね。薪ストーブの前で夫と話したり、映画やアニメを見たりして23時過ぎに寝る。素敵な過ごし方だわ。いろんな人生ありますね。内山さんは東京での生活が長いとのことでしたが、そうですね、ずっとですね。もし1年くらいどこか違う場所で生活をするとしたら、まあ基本的に東京に縛られているので、東京にスタジオがあるわけで、仕事もね、やっぱこういう形で転職とかもしないとね、なかなか離れられないんですけど、まあ1年くらいどこか違う場所で生活するとしたら、日本じゃない違うどこかの国、まあ贅沢言えるならば気候が 暑さ寒さがちょうどいいみたいな、あったかいよりの暑すぎず蒸し暑すぎずみたいな、寒すぎず冬もみたいなところで1年過ごして、自分の気分と体がどう変化するのか味わってみたいです。ほんとなんかこうマータンさんのお便りはこう自然と共に生きるっていう感じの良さがあって、もちろんそのお仕事する上でも自然に振り回される大変さが終わりになるんでしょうけれども、私のような基本スタジオ作業、インドア仕事、スタジオにこもってこもってなんぼみたいな、働き方からするとなんかこうちょっと気持ちよさそうだなと思ってしまう描写がたくさんあって読み応えがありました。ということで今週もいろんな人生がありました。このような形で皆様の一日のタイムスケジュールをよかったら送ってみてください。引き続きメールお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。先週も告知させていただきましたが、毎年恒例の春限定コーナーをやろうと思っております。今年もやります。新生活応援春のお便り、3月4月いろいろ新生活始まる、新年度始まる、新しい学校やら新しい職場やら、新社会人生活とか、学校変わる、学年変わる、クラス変わるなどなど、引っ越したりする人もいるかもしれませんね。新しい地域で暮らし始めるなどなど、変化が多い季節ということで、いろいろこう身の回りで、あれこれ起こるのではないかということで始まったコーナー。こちらもね、内山聖輝が3月から4月になろうが、社会人になって以降は何も変わらねえな、ずっと東京だなというところから思いつきで始まったコーナーで、今年もやろうと思います。ということで、皆様の新生活や春にまつわる身の回りの変化についてメールで送ってみてください。しばらくやる予定です。その他、現在募集中のコーナーは、皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生。恋人や友人や知り合いなどとどこで出会ったのかを送っていただく、ここで出会いました。買い物をしない、買いたいものがない内山聖輝に、買いな商品をおすすめしていただく、内山さんこれ買いです。10代から20代前半、ヤングル皆さんから、33歳の内山聖輝が知らなそうなことをクイズ形式で教えていただく、クイズ、ヤング。こちらのコーナーは、世代全体で流行っていることでも、自分の身の回りだけで流行っていることでも、どちらでも OK です。番組宛てのすべてのメールの宛先は one@joqr.net one@joqr.net 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music など、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週、さようなら。